この春休みに私山村は東北に行ってきました。今回はそこで取材した内容をお届けします。
カムカム OHB
東北の今。
皆さんこんにちは。今回も始まりましたカムカム OHB。 今回のお相手は文学部3回生の藤田と
環境理工学部2回生の山村です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今回はですね、
はい、
山丸くんが、東北に行ってきたということで、
はい、
東北の今をリスナーさんにお伝えしつつ、東北のことをもっと知ってもらおうということでございます。
はい、東北の現状と東北の人の思いをね伝えられたらなと思います。
はい、でなんですけど、
はい、
まずそもそも、山丸くんが東北に行った経緯っていうものは何ですか？
東北に行った経緯はですね、僕が高校の頃ですね、東北のボランティアの組織というか団体に入っておりまして、
はあはあ、
でそのボランティア団体とのつながりで、春休みの3月に行こうかっていう話になって、それで一緒に行かせていただきました。
あ、なるほど。じゃあボランティアで行ったっていうことは、じゃあその炊き出しとかそういうことをしに行ったんですか？
あ、そういうそのがれき撤去とか、炊き出しとかいう、そういうボランティアだなっていう感じじゃなくて、
はいはいはい、
その僕自身がまず東北を知ろうっていうことで、これでいろんな人になるべく話を伝えられるようにっていう思いと、それからやっぱり一番は東北の人に笑顔になってほしいっていうことで、その東北の人々の、話を聞かせていただくっていう形で行こうと思いました。
なるほど。なんかすごくいろいろあったということで、
はい、
じゃあこれからね、実際に具体的な内容をじゃあこれからお話ししていきましょう。
よろしくお願いします。まず東北について実際に話していく前に、
はい、
先に今回取材させていただいた斉藤富士さんの紹介から入らせていただきたいと思うんですけども、
ほうほうほう、
今回取材させていただいた、斉藤富士さんという方は、宮城県の北東部にある鮎川浜に住んでいらっしゃる方で、潮風商店っていう、海産物の、販売所を経営されている方なんですよ。
ああ、なるほど、はい。
で、僕が高校の頃にボランティアの団体に入っていたという話を先ほどさせていただいたんですけども、
そうですね。
その団体でお店出してたんです。でそのお店に、クジラの缶詰とかを、売ってくださってた方です。
あ、実際に、
はい、
そういうつながりがあったんです。
実際つながりがあってじゃあ今回ちょっと取材を、そちらに行くのでさせていただけませんかということで取材に応じていただきました。
なるほどなるほど、
はい、
実際ですねどのような話を伺えたんですか？
あ、そうですね、まずは震災発生当時の様子ですね。震災発生当時の様子ということで、まず斉藤さんはですねワカメ漁師をされてるんですよ。
はい、
でワカメ漁師の方々はちょっと印象にはないかもしれないんですけども、やっぱり船を持ってらっしゃるんですよ。
なんか海でいろいろ作業とかしますから。
そうですそうです。やっぱり養殖なんでちょっと船で出ないといけなかったりするので、
はいはい、
船を持ってらっしゃったんですけども、
うん、
ということは津波が来た場合って船が流されてしまう可能性があるんですよ。
その船も海にありますからね。
はい、ということで斉藤さんは他の方が高台に逃げる中、他の漁師の方々と一緒に船を沖に出さないといけなかったんですよ。
それはだからこれからもワカメ漁を続けるため、
続けるために向かってくる津波に向かって船を出さないといけなかったんです。
で危ないですよね。だってね、津波これから海からねやってくるぞっていう時に自分からね海に行かないといけないっていうの。
そうなんですよ。高さ30メートル、秒速200メートルって言われている、その津波に対して向かっていかないといけなかった。
もうとんでもなく怖いでしょうね多分ね、
はい、もう本当に地獄だったっていう話を聞かせていただいたんですけども、その中でも一番僕の印象に残っているのは、その津波って引き返してくるじゃないですか。
来たらね、
はい、
寄せたら返す、
寄せたら返す、波の法則ですよね。
はい、
その帰ってくる波っていうのは真っ黒の町中飲み込んだ波なんです。
その家とかもう土砂とか何やらかんやらを
何やらかんやらもう巻き込んだ真っ黒い 波、うん、それから海から来る真っ青の本当に感情とかも全然何でないですから、
うん、
無機質なただの青の波が寄せてくるんですよ。
あ、もう来るのも来るし帰ってくるのも帰ってくるしで、
それで僕の印象に残ったその瞬間っていうのは、うん、その2つが両方高さ30メートルの秒速200メートルのその2つの津波が斉藤さんの目の前でぶつかったんですよ。
目の前で
ぶつかりました。
はあ、すごい光景ですよね。
もう死ぬんじゃないかって本気で思ったって言ってたんですけども、それでも何とか意識があるうちに死ぬなんて嫌だっていう思いで、うん、その津波を登り切ったって言ってました。
とんでもない勇気ですよね。
はい、まあこの話を詳しくは斉藤智司さんが、はい、話を考えて、はあはあ、宮城県出身の声優さんの山寺浩一さんが、声を当ててくださっている
「
富士の海」っていう本、絵本があるんですけども、
はいはい、
こちらがYouTube とかにも上がっていますので、
あ、実際にもうすぐにね調べたら見れるんですね。
はい、なのでもうぜひぜひ、もう全ての人に聞いていただきたいなと思っています、うん、まあ津波が乗り切ったからといって、はい、災害は終わったわけじゃないんですよね。
ああ、まあこれからね、まあ、津波に流された土地とかを、まあ、ちゃんと元通りに直さないといけないわけですからね。
はい、それで斉藤富士さんは浜に戻ったら家が残ってたんですよ。
うんうんうんうん。
なんですけどやっぱりその家が残っていない方もいらっしゃるわけでして、
まあもちろん津波流されてね。
はい、なので家が残った人と家が残っていない人で、
うん、
やっぱ心の違い、心境の違いとか、
あ、
葛藤とかもあったりとかっていう話をしてくださいました。
あ、そうなんですね。
はい、家が残ってるって言ったら、うん、その実際に僕が災害にあったとしたら、
はい、
家が残ってたよかったってなると思うんですけども、
うんうん、
そういうわけにもいかないんだなっていう思いを。
あ、まあ家がない人はなんて言うんですか、そのもう僕らはもうどこで寝泊まりして、もうどこで食べてってすればいいのっていう感じですもんね。
はい、
うん、
なんでそれがその仮設住宅ができたら、
はい、
まあ、ちょっとホッとしたっていう話をしてくださったので、
あ、
ということは、
はい、
仮設住宅ができるまではその状態がずっと続いたんだなと思うと、人と人との心の間に亀裂が走るっていうのもなかなか辛いじゃないかなと。
もう
その辛いって言ってもいいのかどうかも分かんないんですけども、察するぐらいしかなんとなくできないんですけど、
まあ、でもすごい生々しいお話ですよね。
はい、
でなんですけど、
はい、
まあそうやって仮設住宅とかできてきだして、まあ、これから復興に向けて、まあ、動き出してるわけじゃないですか。
はい、
なんかその斉藤さんもそういう 前向きというか、まあ、その復興に向けてのお話とかはされましたか？
それがですね、
はい、
斉藤富士さんはその未来っていうものに対してすごい貪欲な方で、
うんうんうん、
最初にこれから何したいですかっていう話をしたら、
はい、
今
は
もうだいぶ進めてるけど、それだから今続けたいことでもいいっていう話をしてもらって、
ほうほう、
あ、どうぞって言ったら、うん、とりあえず祭りを再開させたいって。
あ、その地元の祭りとかですかね。
はい、クジラ祭りっていうのがもともとあったみたいなんですけども、うん、
はいはいはい、
それが今避暑地がないので秋にやってるんです。
あ、なんか暑かったらできないとかそういうこと、
はい、まあまあ、まあ、はい、日陰がないので流されてしまったせいで、なのでその避暑地がないから今は秋にやってるけど、これを夏に行って最後は花火をパーッと上げたいよねって本当に力強く話してくださいました。
ああ、もうこう盛大にね、やっぱ祭りですからね、
はい、
もうこうパーッとできる方がやっぱもちろんいいですよね。
でもやっぱりそれにはなんていうんですかね、お金がやっぱり足りないんですよね。
まあまあ何事にもね、
何事にもお金がっていうことで、産業にも人口にも、
はい、
もう物が売れないと何ともできないから、
はい、
とにかく来て見て食べて買ってほしいって言ってくださいました。
その東北のね、
はい、
ものを
もうこれでその最初に買ってじゃなくて来てって出てくるのが本当に素晴らしいなって僕は感じてました。 で今斉藤さんは先ほど潮風商店を経営されているという話をさせていただいたんですけども、
はい、
今家は残ってるんですけどお店流されちゃったので、うん、現地では販売できないんですけども、
はあ、
ネット販売とか移動販売という形で、今もお店を続けられています。
あ、なるほど。もう店舗はないからもう店舗なしでもできるような売り方でやってるってことですね、
はい、なんとか経営してなんとか続けて、
うん、
小さいお店でもいいから、
うん、
なんとか続けたいって本当に未来のことになるとすごい力強く話してくださってて、もうなんか心のケアって僕はイメージで言ったんです最初は。
あ、そのボランティアでは、
はい、いやもう全然逆で、
うん、
もうむしろ僕が心洗われているような感じがしました。
そのなんか斉藤さんの熱意というか情熱に、
はい、
うん、なるほど。斉藤さんはなんかその一番なんか今売りたいものとかってあったりしますか？
その一番のおすすめ商品はって僕も聞いたんですよ、
うんうん、
そしたらやっぱりワカメ漁師の方もなので、
うん、
もうされどワカメだって。
ああ、そのなんかいろいろものがあるけれども、
はい、なんかもう肉の分厚いものから、うん、その割となんかいろんな方法があるみたいなんですよ、
うん、
それの中でも自分が一番美味しいだろうって思えるように、
うん、
試行錯誤して工夫してきた結果できたワカメなんだから、
うん、
それをぜひ食べてほしいっていう話をしてくださいました。
なるほど、本当に熱い方でしたね、
はい、もう本当に未来のことに対して貪欲で熱い方でした、うん。ここで、斉藤富士さんからメッセージをいただいてきましたので紹介したいと思います。全国の支援協力が助けになって前を向いて歩くことができました。本当に感謝しています。多くの人の助けがなければ今の生活は成り立ちませんでした。報えるように頑張っていこうと思います、ということです。
本当にね、もう最初から最後まで前向きにね、
はい、
もうなんか本当にありがたく思ってくれてるんだなって。まあ僕はボランティアとか全くそんなしたことはないんですけど、そのボランティアも糧になってちゃんとなんか助けになれてるんだなっていうかっていうのがちょっと心に染みましたね。
あ、本当にこの話を、うん、僕なんかの話でそんな風に思っていただけたらすごいありがたいなと思うんですけども、本当になんかすごい力強い方だったんですけども、
はい、
まあ、実際僕が言って思ったのはやっぱりその復興に対して悲観的になったりとか消極的になったりしてる方もいっぱいいらっしゃいます、
はい、
で実際僕も見てみて辺り一面がもう真っさらの土地とかもあったりして、これが今かと実感した部分あります。で今僕がこうやって話してきましたけども、その言葉だけじゃ絶対に伝わらない部分っていうのがあると思うっていうか、
はい、
もうほとんどだと思うんです。なので行って見てほしい、
実際に
というかもう知ってほしいっていうのが一番思いなんですけども、行って見てほしい、来て見てほしい、これが僕の思いであり、うん、斉藤さんが一番強くおっしゃっていたことです。なんでこれをとにかく一番伝えたいと思います。
はい、ありがとうございました。
はい、
さてこれまでですね、まあ、東北についていろいろ話してきましたけども、
はい、
まあ、東北にまあ関する、まあ、東北の現状なんかはですね、まあ、先ほど番組でも出ましたけど富士の海、まあ、こちらがインターネットでも見れるということで、まあ、さらにですね、まあ、ニュースでもまだ東北の震災のことについてはまあ放送されていますので、まあ、そちらだったり、まあ、この番組でもまあたくさん東北について話してきましたので、まあ、本当にまあそれらをきっかけにしてですね、まあ、本当に東北についていろいろ、東北の今についていろいろ考えてくれたら僕らとしてもまあ幸いです。
はい、先ほどから何度もお伝えしていますように斉藤さんの思いでもあります。東北を知ってほしい、来て見てほしい、その思いがリスナーさんに伝わればと思います。
というわけで今回はこの辺で、今回のお相手は文学部3回生の藤田と
環境理工学部2回生の山村でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。